健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、7月になりました。今月のテーマはビタミンについて考えてみようです。
はい、そうですね。
はい、私たちもかなりこうビタミンにはいろいろとねお世話になっていますけれども、はい、今月はビタミンについて勉強してまいります。そもそもビタミンも栄養素の一つですけれども、この栄養素は何種類くらいあるんですか？
はい、そうですね、私たち人間とか動物っていうのはですね、食べ物から栄養を、取らなければ生きていくことできませんよね。
はい、
でまだ私たち人間が摂取しなければならない栄養素っていうのはだいたい40種ぐらいあるんですけど、大きく分けるとタンパク質、脂肪、糖質、ビタミン、そしてミネラルの 5大栄養素っていうんですよね。
はい、40種類もあるんですね。
そうですね。
はい、さあ、その栄養素は私たちの体の中でどのような働きをしているんですか？
そうですね、脳と心臓以外のほとんどの組織っていうのはですね、古くなった細胞が常に新しい、変わってるんですよね。
はい、
その新しい細胞の材料として例えばタンパク質とか脂肪が使われるんですけど、次に糖質とか脂肪はですね、細胞が活動するエネルギーとしての役割を果たしてるんですね。
はい、
それ以外のその生命活動を行うためにその化学反応を助けたり体の機能を調節したりしているのがその微量栄養素と言われているビタミンとかあるいはミネラルなんですよね。
はい、さあ今ビタミンキーワード出てきましたけれども、そもそもビタミンって何種類ぐらいあるんですか？
そうですね、現在ビタミンっていうのは A、B が4種類、
はい、
それから C、D、E、K、 それからニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン、それの13種類ですね。
はい、すごいたくさんありますね。
そうですね。
さて、このビタミン、どのように私たちは摂取すればよろしいんですか？
13種類あるビタミンのうちですね、
はい、
ニコチン酸は、トリプトファンというアミノ酸から体内で一部作られるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、はい、またビタミン D の前駆体、要するにビタミン D になる前の物体ですね、プロビタミンっていうのは体内で合成できてですね、で紫外線に当たることでビタミン D に作られていくんですよね。で足りない分は食べ物で取る必要がありますよね。
はい、
またビタミン K というのは腸内細菌の働きで作られるんですね。
はい、
でビタミン C というのは人間は作れないんですけど、犬とか猫なんかの一部の哺乳類ではそう自分で作ってるっていうこと言われてますよね。
うん、基本的には外から摂取しないとダメなんですかね。
基本的には食事からっていうことですね。
はい、そして今伺っていて気になったんですけれども、 A、B、C、D、E までは分かるんですが、その後一気に K に行くんですよね。
そうですね。
この順番に統一性がないのはどうしてなんですか？
これはですね、今からそうですね、80年ぐらい前ですかね、
はい、
ビタミン B1 が純粋な結晶として分離されてですね、ネズミのその成長促進因子としてのビタミン B2 が発見された時ですね、
はい、
当初はビタミンF とかですね、ビタミン G というふうにそのビタミン B2 とか B1 とか呼ばれてたんですよね。
あ、そうなんですか。
しかしそのイギリス その研究会でですね、アミン類を B 群にまとめるっていうことになって、ビタミン B1、B2 っていう名前に変えられたんですよね。
はい、
以降その F とか G っていうのはビタミンの名前から消えてしまったってことなんですよね。
うん、
一旦つけたら名前っていうのはそれを飛ばして決めていくんですよね。
ねえ、はい、順番にしてもらえたら楽なんですけれどもね。
そうですね。
はい、そして F、G 以外にもK に行くまでにまだまだアルファベットありますよね。
そうなんですよね。これは発見者が新しいビタミンをあると命名しますとですね、純粋な物質として分類されなかった場合、それが幻のビタミンになっちゃうんですよね。
はい、
なんか最初に発表したらそれが何とかつけるんですよね。例えばビタミン I とか、
はい、
ビタミン J とかビタミン L っていうのをつけたんですよね。
あ、じゃあ最初はあったんですか？
そうなんですよね。
はい、
でところがその2つ目の理由としては、ビタミンと同様な生理作用が持っているものとか、
はい、
あるいは人でのビタミンというのは欠乏症が証明されなかった場合ですね、ビタミン用作用物質というので扱われてしまうんですよね。
はい、
ですからビタミン P とかビタミン U というのはこういうビタミン用作用物質なんですよね。
うん、
それから3つ目の理由はですね、確かにビタミンだったんですけど、すでに発見されているビタミンと同じものだったということが後で分かった時にですね、
はい、
そういう時はその番号が消えてしまうわけですよね。
うん、
だからビタミン H とかビタミン M というのはこれなんですよね。
さて、ビタミンは大きく分けると2種類に分けられるそうなんですが、これはどういうことなんですか？
そうです。ビタミンっていうのはビタミンの中で油に溶けるビタミンと、
はい、
水に溶けるビタミン、大きく2種類あるんですよね。
はい、
で油に溶けるビタミンを脂溶性ビタミンで、それはビタミン A とか K とか D とか E とこの4種類なんですよね、はい、で水に溶けるものを水溶性ビタミンって言うんですよね。これは B の4種類とニコチン酸、パントテン酸、ヨウ酸、ビオチンなどの9種類があるんですよね、はい、でビタミン B1 とか C のように水によく溶けてですね、しかも熱に壊れやすいものっていうのはですね、例えばお米を研いだりですね、切って水にさらしたりですね、はい、茹でたりするとその炒めてる間にですね、その活性が失われてしまうんですよね。だからビタミン A の場合はですね、逆に油に溶けた状態の方がより吸収が良いんですよね。だからまあ調理法にも工夫がいるんですよね。だからビタミン B2 とか葉酸のように光に弱いものなんかは暗いところに置いとかないと、そのだんだん光に当たってですね、活性がなくなっちゃうんですよね、はい、で脂溶性のビタミン A とか D とか E とか、あるいは、B2、ニコチン酸、葉酸6種類はですね、摂取量にその上限があるんですよね。はい、で取りすぎると、まあ、過剰症と言われてるんですよね。で、ビタミン C とかビタミン E には、そういう過剰症がないんですけどね、まあ、抗酸化作用というのがありまして、癌とか、あるいは心臓病とか、脳卒中とか、そういうふうな生活習慣病とか、あるいは老化を防ぐ効果もあると言われてるんですよね。ですから、まあ、サプリメントなんかにも使われてますよね。
はい。種類ね、いろいろあって、ちょっと迷ってしまいますけれども、ね、はい、また来週以降、ビタミンについて詳しくお話を伺ってまいります。はい、今日は、ビタミンとはと題してお話を伺いました。お話は、北陸大学薬学部教授、中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、このコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。